テサロニケの信徒への手紙1章1節から10節。パウロ・シルワのテモテから父である神と主イエス・キリストとに結ばれているテサロニケの教会へ、恵みと平和があなた方にあるよう。私たちは祈りのたびにあなた方のことを思い起こして、あなた方一同のことをいつも神に感謝しています。あなた方が信仰によって働き、愛のためにロークし、また私たちの主イエス・キリストに対する希望を持って忍耐していることを、私たちは絶えず父である神の御前で心に留めているのです。神に愛されている兄弟たち、あなた方が神から選ばれたことを私たちは知っています。私たちの福音があなた方に伝えられたのは、ただ言葉だけによらず、力と聖霊と強い確信とによったからです。私たちがあなた方のところでどのようにあなた方のために働いたかはご承知の通りです。そしてあなた方はひどい苦しみの中で聖霊による喜びをもって御言葉を受け入れ、私たちに習うもの、そして主に習うものとなり、マケドニア州とアカイア州にいるすべての信者の模範となるに至ったのです。主の言葉があなた方のところから出て、マケドニア州やアカイア州に響き渡ったばかりでなく、神に対するあなた方の信仰が至るところで伝えられているので、何も付け加えて言う必要はないほどです。彼ら自身が私たちについて言い広めているからです。すなわち、私たちがあなた方のところでどのように迎えられたか、またあなた方がどのように偶像から離れて神に立ち返り、生ける誠の神に仕えるようになったか、さらにまたどのように御子が天から来られるのを待ち望むようになったかを。この御子こそ神が死者の中から復活させた方で、来るべき怒りから私たちを救ってくださるイエスです。
御言葉への応答として信仰を告白しましょう。賛英566番、使徒信条。共に祈りを合わせましょう。すべてのものの作り主、全能の父なる神様、新たな主の日を備えてくださり、私たち一人びとりを親しく呼んで今日この礼拝の中に集めてくださいましたことを心から感謝をいたします。日々目の前の出来事に追われるようにして、目に見えないあなたのことを忘れて歩んでしまっている私たちをどうか許してください。しかしあなたがいつも私たちと共にいてくださり、私たちを見ておられ、私たちの語る言葉を聞いておられる方であることを、今このようにして御前に集うときに私たちは思い起こします。あなたが すべてを知っていてくださり、すべてを受け入れてくださることは、何よりも確かな私たちの生きる支えであります。神様どうぞ、目に見えない方がすべてを見られ、すべてを知っておられることを、そしてまたそこにこそ救いの確かな根拠が望みがあることを、今一度心に深く味わうことができますようにお導きください。神様、あなたが私たちのために大切な一人子を使わせてくださり、一人子イエス・キリストの十字架と復活によって私たちのために救いの道を開いてくださいましたことを感謝いたします。神様、どうぞ今このように備えられた救いの道にしっかりと立ち、またその道から迷い出ることなく、命の道を歩み続けるものとなることができますように、私たちの進むべき道をさやかに示してくださいますように、その道は救いの完成とつながる道であり、終わりの日の神の国の完成とつながる命の道であることを信じます。主イエスが切り開いてくださいましたその道を、主イエスと共に勇気と望みを持って歩み続けることができますように私たちを導いてください。この世界は今も多くの争い、飢え、迫害、悲しみに包まれております。誠にその罪ゆえに、あなたが良きものとして作ってくださいましたこの世が哀れな姿を晒しております。しかし、この世界を支配しておられるのはあなたです。そのことを固く信じて、それゆえにこそ祈ることができますように。誠の平和と愛が実現しているとは言い難いこの世界のただ中に、主イエスキリストの救いを語り続けていくことができるよう、教会の歩みをどうかあなたが清め、整え、用いてくださいますように。あなたの平和をこの世に明かしし、実現するための知恵と勇気を与えてください。主が悲しい者と共に悲しみ、嘆く者と共に嘆き、主がその悲しみと嘆きと痛みをすべて引き受けていてくださることを覚え、主の贖いの十字架の中に私たちもともどもに立つことができますよう、私たちの祈りを導いてください。あなたの招きをいただいて集いました一人一人の上に、あなたの祝福を豊かに注いでくださいますように、あなたの皆が崇められ、あなたの栄光が示され、あなたの祝福の中に立つことができますよう、私たちを導いてください。この地上においても、あなたの御心が実現されますように、私たちを通してあなたの御業を表してください。すべてをあなたの御手にお委ねいたします。私たちの救い主、イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。この聖日、皆様と共に礼拝を捧げることが許されましたことを感謝いたします。私は埼玉にありますキリスト教プロテスタント主義の聖学院大学に、チャプレン、いわゆる宗教主任、また教員として仕えております柳田博夫というものです。柳田なのか柳田なのかと、丁寧に確認していただきました。大体今は野球選手の柳田の方が有名だと思いますけれども、あとよく私柳田邦夫と間違われますけれども、柳田博夫という極めてマイナーな名前で、あります。それともかく早速でありますけれども、本日はテサロニケの信徒への手紙1の始まりのところに即して、御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。でこの手紙は、新約聖書の中でも最も古いものだそうです。 紀元50年頃に書かれたものと考えられています。紀元50年と言いますと、イエス様が十字架にかかられたのが、まあ、大体紀元30年とすると、まあ、それから20年後と、まあ、20年というのはそれほど長い年月でもないような気もします。まだイエス様のことを知っている人たちは多くいたでしょう。まあ、そのような時代に書かれたと。そしてまたそれぐらい古いものだとすれば、生まれたての教会の、まあ、歩みを伺い知るのにも大変にいい、手紙なのではないかなと思います。まあ、このようにこの最初の教会の姿を少しでも垣間見る、そのことによってまたこの私たちの歩みというのを、まあ、初心忘るべからずではないですけれども、振り返ってみるということにも意義があるのではないかと思います。まあ、ちょっと教員でもあるのでいろいろとこう講釈っぽくなるんですけども、まあ、この手紙の背景について若干見ておきますと、もちろんパウロが書いた手紙です。テサロニケという町にある教会に向けて書いたものです。で、まあ、このテサロニケという町ですけれども、まあ、非常にその天然の良好に恵まれた町でですね、それからローマへと続く街道沿いに置かれて古くから栄えた町だったそうです。で、まあ、このテサロニケ港をですね、テルマイコス湾という湾に面していますけれども、まあ、これは温泉の出る湾という意味だそうです。まあ、昔あのテルマエロマエという、まあ、漫画があって、まあ、映画にもなったりしたんですけれども、テルマイコスというのは、まあ、そのテルマエという、まあ、入浴場ですねを意味する言葉にも通ずるものです。まあ、そのようにそのテサロニケの町というのは自然環境にも恵まれた政治文化経済の一大中心地であるということです。今も、ギリシャの首都アテネですけれども、アテネに次ぐ第2の大都市だそうです。で、そのようなテサロニケの町に、パウロが、まあ、教会を建てたと。で、その教会とパウロとの関係は基本的に、まあ、良好であったようです。本日与えられている御言葉からもそのことは伺い知れるかと思います。ただ実際のところは決してパウロにとっては居心地のいい町ではありませんでした。それどころかここでもパウロは苦難を味わわなければなりませんでした。まあ、その様子は使徒言行録に随所に記されております。まあ、特に開かなくて結構ですけども、使徒言行録17章にはですね、パウロを妬んだ者がパウロを捕まえようとしたということが書かれています。それでパウロの仲間たちが夜のうちにこっそりとパウロを他の町に逃がしたと、まあ、そういう話があります。で、それからその使徒言行録17章を見ると、パウロが実際にどれだけテサロニケの町にいたのかということについて3回の安息日にわたって聖書を引用して論じ合ったと、そう記されています。まあ、3回の安息日と言いますと、まあ、仕掛け2週間ということになるでしょうか。たかだかそれぐらいしかいられなかったと、まあ、いうふうにも受け取れます。今述べたような苦難によってですね、ごくわずかしかパウロはテサロニケにいられなかった。そして夜逃げするようにテサロニケの町を去らなければならなかったと、まあ、そういう事情が一方ではあったようです。で、まあ、これも聖書の他の箇所を見ますと、でパウロはやはりそういう事情があったもんで、テサロニケ教会のことが心配でですね、 道路者を使わして様子を伺います。そしたら大変嬉しい返事が返ってきたというんですね。要するにテサロニケの人々は立派に信仰を守って歩みを続けているということです。まあ一方ならず心配していた教会がそのようにしっかりと歩んでいると、まあ、そのことを知らされた大きな喜びというものですね。当然パウロは感じたと思います。その喜びというのが本日の御言葉にもですね、現れていると思います。まあ、しかしですね、まあ、この喜びを伝える手紙の中で、一方ではキリスト者としての信仰と生活について大事なことをテサロニケの人々にパウロは伝えています。3節にはこのように記されています。あなた方が信仰によって働き、愛のために労苦し、また私たちの主イエスキリストに対する希望を持って忍耐していることを、私たちは絶えず父である神の御前で心に留めているのですとあります。ここに信仰、希望、愛、私たちが大変大事にしている言葉ですね、が、まあ、すでにあるということ、印象的だと思います。まあ、信仰、希望、愛といえば、まあ、コリントの手紙1のですね、第13章でも、まあ、有名であると思います。信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残るという言葉ですね。まさに2000年経て今の私たちにまでこの信仰と希望と愛という言葉が、まあ、残っているということにもなるかと思います。まあ、ただここでは抽象的に単なるこう徳目とか努力目標として挙げられているわけではないわけですね。まずすでにテサロニケの人々が信仰、希望、愛にあって歩んでいるということ、またこれも印象的なところです。そしてまた信仰によって働きとあります。信仰には働きというものが伴う。愛のために労苦し、愛には労苦が伴う。そして希望を持って忍耐しているとあります。希望には忍耐が伴う。それぞれ具体的なこの世での在り方というのが伴っているわけです。そのようにして信仰、希望、愛、この世の現実における具体的な事柄と切っては切り離せないものであると、まあ、いうことも言えるかと思います。そしてまた働き、労苦、忍耐、これはどちらかというとない方が楽と、まあ、思わないでもないですけれども、しかしやはりそういうところが失われたら信仰、希望、愛というのもただの、まあ、絵に描いた餅となるということ、まあ、そういうことも思わされるところで、あります。いずれにせよこのテサロニケの人々、パウロの心配にもかかわらずですね、確かな信仰、希望、愛に生きる、そんな姿をとともに歩んでいたということであります。7節にはマケドニア州とアカイア州にいるすべての信者の模範となりに至ったと、そうあります。テサロニケの人々がですね、まあ、マケドニア州とアカイア州というのはつまりギリシャ全土なんですね。ギリシャ全土にいる信者の模範となったと、まあ、随分立派な歩みだなと、思います。ただそのような模範的と言ってもよいあり方はあくまでも神様ご自身の導きによるものであるということ、まあ、そのことをパウロもテサロニケの人々も忘れていないと思います。例えば2節には、私たちは祈りのたびにあなた方のことを思い起こして、あなた方一同のことをいつも神に感謝していますとあります。あなた方のことを神に感謝しています。まあ、これはさりげないところですけど大事だと思います。あなた方に感謝しているんじゃなくて、あなた方のことを神に感謝している。 信仰希望愛によって歩む生活というのはあくまでも神様ご自身によって形作られているのだということをですね、パウロが教会の人々と共に思い起こしているわけです。それからまた6節ですね、あなた方はひどい苦しみの中で聖霊に喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちに習うもの、そして主に習うものと、まあ、なったということを記されています。まあ、パウロはしばしば習うという言葉を使っています。しかもこの習うという言葉はですね、まあ、学習の習じゃなくて、この普段はあまり使わない習うですね。で、まあ、どう違うかというと、まあ、簡単に言えば学習の習は、まあ、頭で身につける、こっちの人弁の習うは体で身につけると、まあ、そういうニュアンスの違いがあるようです。まあ、背中を見て覚えるなんて言い方ありますけれども、それに近いところも、あるかもしれません。まあ、確かにまだ教会が始まったばかりでありますから、まあ、聖書といったらまだこの時はほぼ旧約聖書なわけですね。キリスト者としての生き方、あり方についての詳しいマニュアルなんていうのは、まあ、おそらくないわけですから、それはやっぱり、先輩のクリスチャンの姿をやはり見よう見まねで身につけると、そういうところはやっぱりあったんだと思います。で、パウロは例えばですね、まあ、これもせず開かなくて結構ですけれども、コリントの信徒への手紙の1の第11章1節にはこうあります。私がキリストに習うものであるように、あなた方もこの私に習うものとなりなさいと。まあ、ちょっと今読んだところですね、私に習うものとなりなさいなんて言ってるところが、まあ、ちょっと目についてしまってですね、パウロちょっと偉そうだなって思うかもしれませんが、大事なのはその前ですね、私がキリストに習うものである、とやっぱそのことが一番の大元なわけです。まずイエス・キリストに習う、そしてそのイエス・キリストに習うものをまた後のものが習うと、まあ、そのような信仰のそもそものあり方というのをやはりパウロは伝えているのではないかと思います。ちょっと話は少しまた御言葉に即しつつ別の角度からなりますけれども、本日与えられているところで、まあ、選びということですね、記されています4節ですね。神に愛されている兄弟、あなた方が神から選ばれたことを私たちは知っていますと。まあ、神から選ばれ、神に愛され、神に導かれたゆえに、パウロもテサロニケの人々も信仰希望愛に固く立った歩みを成し得たと。ただ、まあ、この選びということですね、まあ、どう理解すればよいかということは、まあ、キリスト教でも、まあ、いろんな、捉え方が ありますけれども、まず一つ言えるのは、これは何というか、この選ばれたものと選ばれないものを何か変に差別しようとか、そういうことではないということです。一部のものだけが選ばれて、誰かが選ばれないと。まあ、そのようなことを強調した人々もいましたけれども、やはり、そういうことではないと、思われます。まず選ぶというのはですね、まず一人一人を何て言いますか、こうノミネートする、イエス様が、一人一人を見つめて、そして、指名してくださると。なんか網をバーッと投げたら魚かかってきたじゃなくて、一人一人をやはりイエス様が呼んでくださったと。 まずそういうニュアンスが一つあるのではないかと思います。そしてもう一つ、やはり選びというものは伝道として広がっていくものであると、まあ、そのようにも言いたいと思います。まあ、旧約の方に話は広がりますけれども、信仰の父と呼ばれるアブラハム、アブラハムは最初に選ばれたものでありました。ではなぜ最初にアブラハムが選ばれたのかと、それは諸国民の救いとなるためであったということが聖書には記されております。アブラハムだけが選ばれてラッキーと、そういう話ではないんですね。選ばれるということには使命が伴うということなわけです。自分だけが選ばれてよかったということで済まされる、あの人は選ばれてるのかな、選ばれてないのかななんて一言のように言うような、そういうようなものでは選びではないということなわけですね。選びにおいて私たちは神様の大きな救いのご計画に用いられているということが、あります。ですから私たちも自らまず先に選ばれたものとして、それぞれの仕方で神様の恵みをこの世に伝えていく、まあ、いわゆる伝道という使命があると、まあ、ですから、まあ、固い言葉で言えば、選びというのは運命ではなくて証明の問題で、あります。神様のこの救いの技がどこまで行き渡るかということに関して、神様はあえて私たちをも用いていてくださっていると。選びというものの奥にはやはりそういうことがあるのではないかと、思います。まあ、そういう意味で、この箇所ですね、選びというものを、まあ、少し捉え直すことができればいいのかと思います。まあ、御言葉に即しつついろいろ違った角度から見ていきますけれども、そのテサロニケ教会の、まあ、人々の立派な歩みですね。旧説では、偶像から離れて神に立ち返り生ける誠の神に仕えるようになったとあります。十節には、御子が天から来られるのを待ち望むようになったとあります。まずですね、イエス様とはどういうお方かということについて、最終的には御子が今、天に昇られた御子が天から来られると、つまりキリストの再臨ということをですね、しっかりと伝えています。究極の希望はそこにあるということですね。イエス様が再び来られる、そして神の国が来ると。それからもう一つですね、今読んだところで、偶像から離れる、神に立ち返ったと、あります。まあ、そのような究極の希望に沿ってですね、偶像といったら、まあ、ローマが崇拝する神々ですね、から離れたということです。ただそれは大変に危険なことで、ありました。ローマの神々を拝まないということは当然ローマに立てつくということでありますから、本当にその命の危険をもですね、顧みないことであったと思われます。まあ、さらに言うとですね、まあ、お互い愛し合いましょうと、兄弟としてお互い愛し合いましょうということは、まあ、教会の中で当たり前なんですけれども、まあ、当時もですね、異世界にとってはお互いを兄弟と呼んで愛し合いましょうなんていうのは、なんかこうけしからんと、まあ、そういうふうにも受け止められない、受け止められかねないことであったようです。そういうわけで信仰希望愛に固く立って生きるということは大変なやはり苦難を伴うことでした。だから6節に、あなた方はひどい苦しみの中であるわけです。しかしひどい苦しみの中で一方では聖霊による喜びを持ってと。苦しみの中でしかし喜びを持って歩む。これはやはり キリスト者が2000年にわたってこの世に示してきた、まさにイエス・キリストに習う生き方であると思います。そのことも思い起こさせられるところであります。まあ、いずれにしてもですね、テサロニケの人々は大変立派な歩みをしていると、とても自分には真似できないと、まあ、多くの人が思われるかもしれません。まあ、ギリシャ全土の信仰者の模範となったとかはですね、まあ、ちょっと大げさにも聞こえないでもないですけれども、じゃあ全くこういう姿は今の私たちとは無縁なのかというと、そうではないと思います。私たちも知らず知らずのうちにやはり誰かの模範となっているということはあるんじゃないかなと思います。特にこの日本においては敬虔なクリスチャンなんて必ず言われるようにですね、やはりある何かいい意味で特別な人々と、まあ、いうやはり見方はあるのではないかと思います。やっぱりそういう中でですね、それこそ背中を見られているというところはあるし、いやおなしに私たちが知らないうちに私たちのキリスト者としての生き方、あり方がやはり見られていると、まあ、いうことはどうしてもあるのではないかと思います。ですからそこでいやいや私なんかと、まあ、そういう気持ちはあるでしょうけれども、まあ、そこではやはりひるまずにですね、正々堂々とですね、自分たちのキリスト者としての生き方、あり方、見せびらかすことはないでしょうけれども、まあ、示していくということ、やっていいんじゃないかなというふうには思います。で、例えばじゃどうやって示すのかと、やはり一つは祈る姿ですね、ということが あると思います。私自身、先輩のクリスチャンの方々の祈る姿にやはりこの感銘を受けて、その祈る姿を習って今に至るというところがあります。まあ、私は最初聖書は、まあ、自分なりに読んでいたんですけれども、やはり教会に行かなければ何もわからないと思ってました。まあ、しかし教会というのはなかなか敷居の高いところでですね、どうしようかと思ってたんですけれども、まあ、たまたま友達が受洗しましてクリスチャンになって、あ、じゃあちょっと教会連れて行ってと、まあ、秋田の教会ですけれども、まあ、近くの教会に行ってですね、まあ、それで祈祷会、初めて参加したときに、やはりその誰かのために祈るということをですね、そしてお互いのために祈ると、やはりそういう祈りの姿というのは私がそれまで全く知らなかったものでした。祈りといったら、まあ、まあどうか、今年はいい年でありますようにとか、受験受かりますようにとか、そんなもんだと思ってましたけれども、そうじゃない、こうやって、祈るということがクリスチャンの生活の中心にあるんだと、これは素晴らしいな、まあ、そういうことで私は、まあ、教会にですね、つながってい、ったと思います。まさに私自身キリストに、習う、そして祈りにおいて歩んでいるキリストの先輩の、まあ、背中を見てここまで歩んできたと、まあ、そのような実感があります。まあ、そういうわけで、まあ、模範とならなきゃならないみたいに別にその力む必要はないですけれども、やはり、祈りでも何でもですね、まあ、具体的に信仰、希望、愛に生きる姿というのをですね、やはり示すということは、まあ、やはりいつも念頭に置いていてもいいのではないかというふうには思います。そのようにしてやはりこの教会は2000年続いて今に至るわけです。でそのような私たちの その伴う祈りの、そして中心にはイエス・キリストがおられます。 イエス・キリストこそが本当に私たちが習うべきお方です。かつてコロナ禍の中で、ウィズコロナなんていうことが言われたりもしましたけれども、それ以上に私たちは常に2000年の間、ウィズ・ジーザス、イエス様と共に歩んできたはずです。それからコロナに即しても新しい日常だとか新しい生活様式などと言われたこともありましたけれども、しかし私たちは根本的なところでこのテサロニケの教会以来のこの世がまだよく知らない新しい生活に、生活様式に生きる者たちであります。来るべき神の国を究極の希望として、苦しみにおいても喜びの中に生きる、信仰希望愛に生きる、そのような新しい生き方にすでに招かれている者たちで、あります。最近ちょっと教会は、元気がないみたいな、風にはよく言われますけれども、しかしそのような新しい生き方、には何もこの触れも揺らぎもない、そのようにして、2000年続いてきたわけですね。そのまだこの世の人々が知らない新しい生き方というのをまだまだこれから示していくことができるのではないかと思いますし、そのようにしてイエス・キリストの福音というのを分かち合う、イエス・キリストの福音は分かち合えば分かち合うほど私たち自身も豊かにされる、そのような不思議なもので、あります。そのようにして一層大きな確かな喜びの中に生かされると、そのような歩みをまたこの新たな一週間も歩み出していきたいと思うものであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神、あなたの愛によって選ばれ生かされ、今ともにあなたの備えてくださいました礼拝に預かることが許されましたことに感謝いたします。御子に習い、先達に習いつつ、まことの信仰と希望と愛に立つことによって、あなたが生けるまことの神であられることをこのように証しする歩みへと私たちを導いてください。そのためにも私たちがいかなる時にも共に祈り合い、励まし合い、しっかりと来たるべき御国までの一歩一歩を刻んでいくことができますよう守り導いてください。私たちの尊き救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。